使徒の働き第17章22節から、パウロはアレオパゴスの中央に立っていった。アテネの人たち、あなた方はあらゆる点で宗教心に厚い方々だと私は見ております。道を通りながらあなた方の拝むものをよく見ているうちに、知られていない神にと刻まれた祭壇があるのを見つけたからです。そこであなた方が知らずに拝んでいるもの、それを教えましょう。この世界とその中にあるすべてのものをお作りになった神は天地の主ですから、手で作られた宮にお住みにはなりません。また何かが足りないかのように、人の手によって使えられる必要もありません。神ご自身がすべての人に命と息と万物を与えておられるのですから。神は一人の人からあらゆる民を作り出して地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代と住まいの境をお定めになりました。それは神を求めさせるためです。もし人が手探りで求めることがあれば、神を見出すこともあるでしょう。確かに神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。私たちは神の中に生き、動き、存在しているのです。あなた方のうちのある詩人たちも、私たちもまたその子孫であると言った通りです。そのように私たちは神の子孫ですから、神である方を金や銀や石、人間の技術や考えで作ったものと同じであると考えるべきではありません。神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられます。なぜなら神は日を定めてお立てになった一人の方により、義をもってこの世界を裁こうとしておられるからです。神はこの方を死者の中から蘇らせて、その確証をすべての人にお与えになったのです。今夜は未信者への伝道の接点、未信者への伝道の接点というテーマでお話しさせていただきます。天の父様、今夜ともに御言葉を拝せます。恵みありがとうございます。教会に導かれています求道者のお一人お一人のために、また私たちが接する多くのまだイエス・キリストを信じておられない方々のために、私たちがどのように明かしすればよいのかを、この箇所を通して教えてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。私たちクリスチャンは大勢のまだキリストを知らない方々に囲まれています。キリストのことだけでなく、真の神を知らない方がこの国ではほとんどです。パウロがギリシアのアテネで語ったメッセージを通して、まだキリストを知らない、また信じていない方々に、どのように誠の神であるキリストを伝えたらよいのか、このパウロの説教を通して目安といたしましょう。まずパウロが伝えたことは、真の神は創造者であるということです。真の神は創造者であると伝えましょう。すべての人には神様から作られていたものとして、神を恐れる心があります。それを宗教心と言ってよいでしょう。今使徒の働きの二十章を開いてますけども、16節から20節をお読みいたします。使徒の働き17章、20章と言いましたっけ、17章です。 17章16節から。さてパウロはアテネで二人を待っていたが、町が偶像でいっぱいなのを見て心に憤りを覚えた。そこでパウロは街道ではユダヤ人たちや神を敬う人たちと論じ、広場ではそこに居合わせた人たちと毎日論じ合った。エピクロス派とストア派の哲学者たちも何人かパウロと議論していたが、ある者たちはこのおしゃべりは何が言いたいのかと言い、他の者たちは彼は他国の神々の宣伝者のようだと言った。パウロがイエスと復活を述べ伝えていたからである。そこで彼らはパウロをアレオパゴスに連れて行き、こう言った。あなたが知っているその新しい教えがどんなものか知ることができるでしょうか。私たちは耳慣れないことを聞かせてくださるので、それが一体どんなことなのか知りたいのです。アテネ人もそこに滞在する他国人も皆、何か新しいことを話したり聞いたりすることだけで日を過ごしていた。パウロはアレオパゴス、ここは評議会が開かれていました丘ですけども、そこで語るようになりましたが、その背景が今読みした箇所に記されています。ギリシャは人間に似ている多くの神々を崇拝する文化でした。私たちの国もまた、すべてのものに神が宿ると考え、多くの神々を拝む国です。人が死んだり、また時に生きているままでも神の使いというふうに言われている多神教の考えは、ギリシャも日本も似たところがあるかと思います。私たちの国は、近代文明も発展しましたけれども、神道に代表される素朴な信仰も併せ持つ国です。すべてのものが何かを拝んでいる。知らなくても神様を恐れている。この宗教心を神様から与えられていますので、私たちはそれを拠り所として、機会として、先に真の神がどんなお方であるかを知っているものとして証しをすることができます。時には反発を買ったり興味を持たれないことも多いでしょうけども、まずそこから語り始めることができます。本当の神様とはどんな神様でしょうかと。パロがついではっきり伝えたことは、真の神は私たちに仕えてもらう必要がない、むしろ私たちを作り支えておられるお方だと、そう伝えることです。パロはこのように、真の神が一切を作られた方であることを紹介しました。17章の24節25節にある通りです。もう一度読み出しましょう。この世界とその中にあるすべてのものをお作りになった神は天地の主ですから、手で作られた宮にお住まいにはなりません、お住みにはなりません。また何かが足りないかのように人の手によって使えられる必要もありません。神ご自身がすべての人に命と息と万物を与えておられるのですから、こうパウロは明かしました。それは聖書に冒頭に記されています言葉と同じです。聖書はまず前置き抜きで 神が天と地を、この世界を創造されたと、創造者である神を宣言します。真の神は人が作った建物には収めきれないお方です。人に仕えてもらう必要がありません。むしろ人は神が作られた世界に生かされており、また神様に伝えられている存在です。創世記の2章7節には、神様が人を地の塵で形作り、命の息を吹き込まれたことが記されています。2章の7節をお読みいたします。神である主は、その大地の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き込まれた。それで人は生きるものとなった。また主が支えておられることについて、イエス様は人の、あ、すみません、マタイ伝の5章45節に明かししておられます。マタイ伝5章45節天におられるあなた方の父の子供になるためです。父はご自分の太陽を悪人にも善人にも昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださるからです。神様は私たちを作り生かしておられる方です。国が違って宗教が違ったとしても、人間が違うわけではありません。世界ごとに小さくは国や、また星や、また衛星系、銀河系、それらは同じ法則で営まれています。それらは同じ種類の粒子からできています。それらすべてを作られた神様がおられ、その方はお一人であることの証拠です。真の神は一切を作られた方です。ここに住むちっちゃな世界で営んでいる神は真の神ではないのです。またましてや人が考え出したり作り上げたものは真の神ではありません。第二に覚えたいことは、この真の神は人の理解を超えた方ですが、私たちの近くにおられ、私たちと関わりを持とうとしておられるのです。遠くにおられ、私たちと関わりがないならば、世界が作られた、世界を作られた後、もうほっといていただいて、私たちは、関係なしに、この世界はあるものとして、過ごせばいいと考えるでしょう。しかし神様ご自身の方から人に関わろうとしていらっしゃる、とき、私たちはそれを無視することはできません。パウロはこう語りました。使徒の働きの17章の、途中続きから見てまいります。26節、神は一人の人からあらゆる民を作り出して地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代と住まいの境をお定めになりました。歴史を開始させ、そして 導いておられるのはこの神様だと。そして全ての民族の源は一人の人です。はじめにアダムが創造され、アダムから取られた巻腹から女が創造され、エヴァが創造され、そしてそこからすべての人類が生まれました。私たち全員もまたアダムとエヴァの子孫です。創世記の9章の19節を開いてください。創世記9章19節。この3人がノアの息子たちで、彼らから全世界の民が分かれ出た。神様は一人の人からやがて全ての民族を生み出されました。そしてノアの時代、創世記の11章ですけども、一箇所に集中して、しかも神様に逆らおうとした民を神様は言葉を混乱させて全地に散らされます。こうしてそれぞれに住む場所と時代を定められて、歴史が繰り広げられていきます。創世記11章の7節から9節を読みいたします。創世記11章7節から9節。さあ降りていって、そこで彼らの言葉を混乱させ、互いの話し言葉が通じないようにしよう。主は彼らをそこから地の全面に散らされたので、彼らはその町を建てるのをやめた。つえゆえ、その町の名はバベルと呼ばれた。そこで主が全地の話し言葉を混乱させ、そこから主が人々を地の全面に散らされたからです。とあると。そして神様は各民族に住む場所を与えられ、教会を定められました。申命記の32章の8節。申命記32章8節。糸高き方が国々に相続地を持たせ、人の子らを割り振られたとき、イスラエルの子らの数に従って、もろもろの民の境を決められた。そして、神様は人の引かず、また民の引かずを定めておられました。ヨブ記の14章の5節を開きましょう。ヨブ記14章5節。もし人の引かずが定められていて、その月の数もあなたが決めておられ、その人が超えることのできない限界をあなたが設けておられるなら、ヨブはそのように主に語りました。その通り主は時を定めておられました。人をそれぞれの場所に置かれ、そしてそれぞれの場所と時代を定めておられる。人は好きなように り住んでいるわけでもなく、またともすればずっと繁栄していたい、ずっと続けていたいと思いながら、それができずに滅び、また起こりということが繰り返されています。パウロは神様がそのように導かれることを、神を求めさせるために神様がなさったことだと告げています。普通は何て言いますか、なかなか慣れ親しんだ場所って動きたくないですよね。せっかく慣れたのにまた引っ越ししなきゃいけないかと、移ることはですね、特に遠くに移ることは大変なことで、人はあまり喜びません。でも生活のために、仕事のために、そうやって移り住みます。で、今もそうですけども、都市集中、これは都会の方が住みやすいから、また好きなことができるからという部分があります。健康にいいかは別として、都会は快適です。いろんなことをやろうとするときに、都会の方が環境が整っている部分があります。そういう意味で今回のウイルスの被害が及んでいることは、神様が人を散らしていらっしゃるのかなとも思われます。集まりすぎていると、人はもう自分の思うように何でもできると勘違いしてしまい、神様を求めなくなってしまいますけども、散らされて大自然の中にポツンと置かれると、自分の存在が限界があること、そして自分の存在がちっぽけなものであるということに痛感させられて、頼るものを求めます。神を求めさせるためですとある通りです。人は、災いに遭うと、試練に遭うと限界に気づかされます。人は、大切なことを何も分かっていない、また、大変な時に自分で、どうにもできないということに直面するんです。ヨブは不信者ではありませんでした。敬虔なものでしたけども、試練にあって自分の足りなさを知っていきます。ヨブ記の38章の4節からお読みいたします。主がヨブに語りかけました。ヨブ記の38章の4節、4節から7節を読みいたします。私が地のもといを定めたとき、あなたはどこにいたのか。分かっているなら告げてみよう。あなたは知っているはずだ。誰がその大きさを定め、誰がその上に計り縄を張ったか。その台座は何の上にはめ込まれたのか。あるいはその要の石は誰が据えたのか。明けの星々が共に喜び歌い、神の子たちが皆喜び叫んだときに。ヨブは何も分かってない、何もできないことを痛感して神の前にへり下ります。そして神様は求めるときに答えてくださいます。エレミア書の33章の3節、エレミア33章3節、私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたが知らない理解を超えた大いなることを あなたに告げよう。主は私たちを求めさせ、求める私たちにご自身を明らかにしてくださいます。歴史の中で私たちをそのように導いておられます。ついでパウロが語ったことは、神が私たちの祖先であるということです。大変大胆なことをパウロは言っています。17章の28節、私たちは神の中に生き動き存在しているのです。あなた方のうちのある詩人たちも、私たちもまたその子孫であると言った通りです。そのように私たちは神の子孫ですから、と。人間が神の子孫、じゃあ神様なのかと、そう言われて、大丈夫かなと思うような文言なんですけども、まだ聖書を知らない異教の詩人がそれを直感して、私たちは神の子孫なのだと、そういう神話を持っていました。日本にもそういうところがありますね。神が人類の祖先であり、また人類は神の子孫であると。生み出した、また生み出されたという点ではまさにそうですけども、ただ人間の子孫祖先と言うと同じものになってしまいますが、確かに私たちは、ルーツは神様にあります。そして神様は私たちをご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられたとあります。人類共通の直感として、自分たちが神に生み出されたということが分かっていたのでしょう。神様は創造者でありますけども、私たちをご自身に似せて作り、父と子という幸いな関わりを与えようとしておられました。それが罪によって壊されますが、だからといって、金属や石で人が作ったものと神を同じように考えてはならないとパウロは告げました。人間の絵を描いたり、人間の像を作ったりしますけども、それ自身はその人と違いますね。語ることも、移動することも、働くこともできません。心を込めて精巧に作ったとしても、本物にはいつまでも残っているということ以外は遥かに及びません。像を作った人は、これが人が作ったものに違いないこと、人が作ったに過ぎないことを知っているはずですけども、他の人たちはその立派な造形を見て、これを恐れ、また世話する中で、神様を物あるいは人が作り世話をしなければならないというふうに勘違いさせてしまいます。 偶像は似ていても本物ではありません。父親の似顔絵があったとしても、それにお父さんとお小遣いちょうだいというわけにはいきません。自分の理想の女性として、あるいは男性として、アイドルを夢中に恋したったとしても、しかし実際一緒に生活できたら、あるいは本当の姿を知ったら、自分の理想とは食い違っていて、また自分の願っている願いを憧れの相手は応えることはできません。その思いは失望に終わります。しかし、人の姿を撮っていると一番わかりやすいということは確かです。神様はその私たちの弱さを顧みてくださり、ご自身の御子、本来目に見えない偉大な姿なんですけども、人の姿を持って私たちとまるで同じように語り、また交わることができるようにして御子を使わせてくださいました。神様が人間のようだったらということを、人間は偶像を作るときに作ってしまうんですけども、ご自身が人の姿になってくださいました。そして弟子たちや人々は親しく関わりながら、神様がどんな思いを持っていらっしゃるか、どんな働きをされるのか、どのように私たちと関わってくださるかを見える形で示してくださいました。そしてこの方が私たちのために犠牲を払って、どれほど罪を憎んでおられるか、どれほど私たちを愛しておられるか、そしてどれほど力あるお方であるかを証明してくださいました。キリストを見れば真の神がわかります。キリストは十字架と復活を通して次のことを確証くださいました。神が私たちを愛して共に歩んでくださる方であること、神が一切を創造し命をも支配しておられることをイエス様は奇跡で示されました。神が罪のないお方で、私たちの罪を裁くべきお方であること。この神が私たちの罪を犠牲を払って許し、私たちに立ち返るよう求めておられること。そして、実際に私たちを愛を持って、救ってくださる方であること、聖書全体が、そして歴史全体が私たちの救い主キリストを指し示しています。そしてキリストを知ることで、私たちは真の神を知り、神のもとに帰り信じ、本来の祝福である救いをいただきます。神様は私たちを作り生かしておられるお方です。そして私たちの想像を超えた方が私たちのところに来て私たちを関わるとしておられます。神様がどんなお方であるか、キリストによってわかります。 ですから、キリストを示しましょう。この方こそ誠の神です。天の父様、どうか私たちがキリストを指し示し、証を知る方がキリストを求めることができるように導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。